琉大
ラジオタックル。
さあ始まりました、琉大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学の今を伝える番組です。第6回放送である今月も感染症対策をしっかりと行った上で京都三条ラジオカフェにてお送りしています。この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェより放送を行います。また先月同様 FM77.5MHz FM 舞鶴でもお送りしています。この放送は2023年1月20日に収録しています。今月の司会進行を担当します大谷です。今月も前半と後半に分かれての放送となります。そして今回の放送で今年度のメンバーが最後となります。では今年頑張りたいこととともに自己紹介を行っていきたいと思います。前半のメンバーの皆さんお願いします。じゃあ先に竹岡さんからお願いします。
はい、3回生の竹岡優奈です。私が今年頑張りたいことはコンビニにあまり行かないことを頑張りたいなっていうふうに思います。
はい、じゃあ次脇坂さんお願いします。
はい、3回生の脇坂です。私が今年頑張りたいことは結構昼夜逆転生活を送っているので今年は朝早起きしていきたいと思っています。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあ最後に前田さんお願いします。
はい、2回生の前田です。私はこう結構猫背になったり腰痛が最近ひどかったりするのでなので、まあ、今年は姿勢を正すっていうことを、まあ、目標に頑張りたいと思ってます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあ早速なんですけど今月のテーマである1年間の活動の振り返りってことなんですけど、じゃあ初めに脇坂さん6月を振り返ってみてどうでしたか？
はい、第1回の放送っていうことですごい緊張して、大学で第1回目は大学で収録っていうことでしたよね。だからラジオカフェ三条のラジオカフェさんと違って大学で収録だと自分たちで編集作業とかあとはミキサーって言って音量調節バランスを整える作業とかも自分たちでやる必要があるんですけれども、なんか最初にそのミキサーの機材の説明を受けるんですよ。その時にミキサーの機材を初めて見るんですけど、なんかいろんなボタンがとにかくたくさんありすぎて
そうですね、
もう何がどのボタンなのかがまずわからないっていう本当にちんぷんかんぷんっていうかそういう状態から第1回目がスタートしてっていう状態でしたね。でもね、前田ちゃんがね、
はい、
一番
ミキサー役
だけどプロ並みに扱ってて、
いやあの時の顔もプロの顔でした
かっこよかった。
なんかマイクのコードとかもなんかいっぱいあってね、なんかどれがどれみたいな感じでなんか探したりするのもとってもね大変で、片付ける時もなんかこれがこれでみたいなありましたけど、じゃあ前田さん、そうなんですけど、はい、そのミキサーやってくれたってことでその時のなんか感想とか、うん、やってみての感想とかありますか？
そうですね、あのなんでやったかっていうと、そのミキサーを、まあ、その音量を調節する、まあ、上下に動かすだけなんですけど、それがこう面白そうって思って、まあこんな機会もあんまりないので、
確かに、
まあ、それがきっかけでやっただけなんですけど、あのなんといっても大谷くんの声が大きくて大谷くんのマイクだけ音量をこうみんなよりこう小さく設定するっていうのが一番印象に残ってます。
そうですね、その後先生になんか大谷くんの声小さくなかったなって言ってあれは覚えてます。本当に申し訳なかったです。
ミスりました。
じゃあ次なんですけど、そうですね、じゃあ7月を振り返って、7月は大学生活についてその喋ってみたんですけど、前田さんどうでしたか？
はい、まず7月は 初めての京都三条ラジオカフェさんでの収録だったので、こうやっぱ学校でやる時と違って、こうやっぱ室内この個室でやるとか、機材がいっぱい本格的に置いてあるというか、そういう全部がすごい新鮮で、こうテンションももちろん上がりましたし、こう自分たちがラジオしてるんだな今っていう実感がこうより湧いたのを覚えてます。と、あの7月は司会を初めてあの私がさせてもらったんですけど、まあ今大谷君もすごいすごい上手に司会をしてらっしゃると思うんですけど、こう、まあ、いろんなところにそうやって 気を配って、まあ、そのみんなの話を聞いたり、まあ、振ったり話を振ったりしていくっていう役割をこうさせてもらって、すごいいい経験になったなっていうのも覚えてます。あと、放送内容としてその学校生活っていうことだったんですけど、まあ、そのやっぱ2回生3回生とか男女っていうこの違いがいっぱいある中で、こうそれぞれの過ごし方とか、この人ならではっていう話をこういっぱい聞けて、うん、私たち学生側としても楽しかったし、こう聞いてくださってる皆さんもこう大学生のイメージをいっぱいこうつけたついたんじゃないかなっていうふうに思います。以上です。
ありがとうございます。確かにそうですね、このラジオカフェさんに聞きさせていただいて、初めてラジオブース、多分みんな初めてですよね、このラジオのブースに来て喋るって。自分もめっちゃ緊張しましたし、今でも自分緊張してるんでめっちゃ、いやー本当になんていうんですか、このマイクに向かって喋るってなかなか自分も今まで経験したことなかったんで、ありがとうございます。じゃあ次に、次じゃないや、竹岡さん竹岡さん、そのなんていうんですかね、その多分その月は多分山根くんが休みやって、確か
そうですね、
2人で話してたと思うんですけど、その時のなんかどうでしたか。
そうですね、その山根くんがお休みで、と急遽私と脇坂さん2人で前半話すっていうことになったんですけど、うん、あのラジオカフェに来させていただいて、その話すっていうのも初めてだったし、まだ慣れてもない状況で、うん、時間もわからなさすぎて、どのくらいで前半を終わればいいのかっていうのがと不安すぎて、ずっと脇坂さんと目を合わせながら経過時間を見ながら、もう終わっていいのかな、まだ早いのかなって考えてた記憶があります。
ありがとうございます。じゃあ次8月なんですけど、8月はその舞鶴での話を主にしたんですけど、竹岡さんどうでしたか。
はい、そうですね、8月はその舞鶴に行かせていただいたその話をしたんですけど、うん、そもそもその大学生活で実習として、でも実習以外でもそのどこかに行くっていうことが舞鶴が初めてだったので、うん、それがとても印象に残ってますし、その舞鶴の中でもいろんな場所に行かせていただいて、うん、それこそ引き上げ記念館に行っていろんな資料を見させていただいたのもとても印象に残ってます。そしてもう一つ、まあ、なんといっても生放送に出させていただいたので、うん、それがすごい覚えてます。その私は山根くんと前半組として出させていただいたんですけど、うん、何を聞かれるのかっていうのが分からなくて大学のこと聞かれるのか何を聞かれるのかってすごい緊張してたんですよね。で緊張してたんですけど、私たちがラジオブースに入ってラジオ生放送に出演させていただいている間、後半組はラジオブースの外で待機しているっていう状態なんですけど、その後半組の子たちが私たち以上に緊張をしてて、でなんかその姿を見て緊張がほぐれたなっていう思い出があります。
ありがとうございます。確かにそうですね、 FM 舞鶴さんで生放送させていただいたり、自分もその FM 舞鶴さんの生放送の中で曲紹介をさせていただいたんですけど、まあ自分その結構ラジオ聞く中でこれだけはやっときたいなっていうのが、あの明日の天気予報と道路交通情報のあの情報と曲紹介っていうの、その3つは絶対にやりたいなって思ってたんで、そのうちの曲紹介が思わぬところでできてとても良かったんですけど、
1個叶いましたね。
そうそう、そこで叶っちゃったんで、あ結構気持ちよかった。
気持ちよかった。
言い終わった後すぐ曲が流れるあの感じ、
夢が
いやそうですね、舞鶴でのなんか思い出とか脇坂さんありますか？
舞鶴は本当に実習としてやっぱりめちゃくちゃ楽しかったっていうのが一番の感想で、やっぱりみんなで、ね、なんかランチとか食べましたよ ね、
そうですね。
なんかすごい景色が綺麗な、ね、ところがあって、そこでみんなでご飯食べたり、そういうのも思い出に残ってますし、あとは生放送ね、さっき竹岡さんが言ってくれたみたいに生放送に出たことがやっぱりすごい印象に残ってて私もこう、私脇坂は本当にあの後半組で出演させてもらったんですけど、あの待ってる側もめちゃくちゃ緊張するんですよ
そうですね、自分も多分後半側だったんです
よね、後半組だったね。
ね、ずっとなんかそわそわしてね、
そわそわして、
もう先輩ら喋ってはるとか思いながらずっと見てたんですよ。
テーブルの周りうろうろして
本当に本当にそうでしたね。なんかもうどうしようどうしよう、もうちょっとで出番やでみたいな、
じっとできない。
そうでしたね。その自分も舞鶴でハンバーガーですかね、多分いただいたんですけど、
うんうん、
いつも自分その薄いハンバーガーしか
薄い
結構そのボリュームあった、うん、こんなハンバーガーボリュームあんねやみたいな感じ。
分厚かった、
そう分厚かったですよね。なんか何食べました脇坂さん？
私は覚えてますか？私はコロッケバーガーで、
はいはい、
食べましたね。なんか舞鶴って肉じゃが、
あ、はいはいはい、
発祥の地って言われてて、その肉じゃがコロッケを使われてるバーガーを食べました。
そうですね、確かに言ってはりました。
うん、めちゃくちゃ美味しかった。
ってことで、そうですね、ありがとうございます。ってことで前半もこれまでにして、じゃあ次曲に行きたいと思います。では曲の紹介します。ラルクアンシェルでハニー。
じゃあこれで戻ってきます。
流大ラジオタックル後半です。司会は前半から引き続き大谷が担当します。後半のメンバーにも前半同様自己紹介と今年頑張りたいことについてお話ししてもらいます。それでは最初に山根くんの方からお願いします。
はい、龍谷大学3回生の山根相馬です。お願いします。
お願いします。
今年の目標は、まあ、動くことですね。
大事です。
動くことです。もう大学入ってもう部活とかしてないんで、特に全然動いてないんですよね。もうだから動くことですねでそれに伴って、まあ、ちょっと痩せてやろうかなと思ってね。
そうですね、このまま順調にいけばもう卒業式ですので、
そうですね、
もうその時はもうビシッとスーツ着てって感じでもう
カリカリになって
る入学式のスーツ入らんやんみたいな、ブカブカすぎるわみたいな感じですか。
そうそうそう、中1の時に買った学ランぐらいブカブカの感じでね。
はい、
まあかな。
なんか具体的な運動計画とか決めてるんですか？なんか
とりあえずもう早朝に歩いてます。
もうやってるんですか？もう
ああるある。
おお。
朝のだいたい4時ぐらいに起きて、
いや
2時間歩き回るっていう。
うん、
そうそう。
2時間歩き回る。
人も少ないから。そうそう歩きやすい。
結構2時間ってやばいっすね。
2時間歩いて。
とんでもない時間制。
8キロぐらい歩いてるんじゃない
か
な。
おお。
すごい。早朝なんてまだまだこの時期寒いんじゃないですか。
めっちゃ寒い顔が
寒すぎてなんか
寒いね、
汗出えへんし。
そうそうそう、
どうなんだろう。
でも歩いたらちょっと汗出んの、
それぐらい
冷える。めっちゃ
寒い。風邪ひく。
風邪
ひいてまうじゃないですか。
まあこっからですかね。
こっからっすね、じゃあ次に福島くんお願いします。
はい、2回生の福島です。今年の目標はポジティブシンキングになるということで、
はい、
昔から僕はすんごいネガティブで、
そうっすね。
でも小中高と上がるにつれて、まあ、少しずつこうマシになってはきたんですけど、うん、でなんか最近またちょっと再発というか、再発で病気みたいですけど、まあ、ネガティブにこう磨きがかかってきて、断るごとに落ち込むようになってしまって、
メンタルヘルス、
メンタルヘルス
痛い。
もう本当になんかもうね、もう大変なんですよ。
も
うなんか課題に追われてる自分にこうなぜもっと計画的にやらなかったんだみたいなと、なんかもうサボってしまう自分にも対してこうなんかああダメだダメだダメだって
あもうそうなったらダメですよ。もう全部ダメになります。
信じちゃった今。逃げちゃダメだ。
そうなんですよね。もう落ち込んでる時にこうなんか些細なことがあって、さらに落ち込んで落ち込んで落ち込んでっていう負のループに入ってるんで、
もう、
まあ、これはちょっとまずいなっていうことで、うんうん、まあ、ポジティブシンキング
になる。今年はもうそのループに落ちらないよ、ね、いいループにね。もう
そうですね、
負のミルフィーユね。
負のミルフィーユ
一番ダメやから。
そうですね、どっかでこうポジティブに切り替えないと本当にダメやなっていうことで、ポジティブシンキングになるが今年の目標になります。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後にお楽しみ、その司会を担当させていただき、うん、いただいてます、社会学部コミュニティマネジメント学科2回生の大谷です。
うん、
待ってました。
よろしくお願いします。
お願いします。
今更かって感じですね。じゃあ今年の自分の目標なんですけど、
はい、
そのアクティブになるってことで、具体的に言うと何ですかね、学校と関係ないこと、なんていうの、言い方があれ本当に悪いんですけど、あんま単位にならないような
単位にならないような言い方悪いな、まあ、
ちょっとサボってでも自分のやりたいことを、
うん、
なるほどね、
とことんやって、なんか外に出ていっぱい、多分家でもできることはたくさんあるんですけど、やっぱり外に出てなんか自分の足でどっか行ってとか、
うん、
そういうのを活発的に今年は行いたいなって思ってます。
どっか行きたいとこあるんですか？
どっか行きたいとこいろいろあるんですけど、
うん、
それこそ今ちょっと計画してるのが富士山登ろっかなみたいなのは計画してます。
日本一の、
日本一の、そう、
日本一以外の富士山があるんですか？
富士山ね、
まあ、まあ、あくまで計画なんで頓挫する可能性も十分にあるんですけど。
一人で、
一人でじゃないですね、
みんな
誰か
と、何人かで行こうかなって思ってます。
まあ、靴と靴下だけはしっかりした
もんね。
あれ一番大事やから。
一番大事、
一番大事。
確かに。
ってことで早速また今回のトークテーマ、今年1年間の振り返りってことなんですけど、
はい、
11月はヤングケアラーについて話したんですけど、山根くんどうでしたか？
はい、11月の振り返りということで、ヤングケアラーについて特集しましたよね。
はい、
うん、でも実際にヤングケアラーの支援活動されてる方にインタビューをしたり、ヤングケアラーについて勉強したりと、今までにない社会派なラジオタックルにできたかなってね、思います。まあ私たち社会学部なんで、まあそういった意味でもヤングケアラーっていう、社会問題になっていることについて、ラジオで、ラジオってメディアで発信できたのは社会学部冥利に尽きるかなと思っております。
ありがとうございます。福島くんとかそのヤングケアラーって知ってましたか？もともと。
そうですね、ヤングケアラーっていう言葉自体は、 なんか漫画で読んだりとかしてたんで、そうなんですよ、まあ、とある漫画題名忘れちゃったんですけど、まあ、とある漫画で知ってたんで、まあ、こう名前だけ知ってるって感じで、実態がどういうのとかは全く分からなかったんで、まあ知る良い知る機会になったなっていうふうに思います。
なんか知ったこととか、なんか あこれこうなんやとか、なんかありましたか
そうですね、ヤングケアラーっていう問題がやっぱりなんかこう知れば知るほどどんどんなんか解決が難しいというか、うん、
確かに確かに、
そうなんかもうこうすればいいじゃないかっていうのがやっぱなくて、正解のない問題やったんで、ああ社会学部っぽいなみたいな社会問題ってこういう感じなんだっていうのがこうなんか
確かにね、
初めて実体験、実体っていうかその直接知る機会になったというか、
正解のないね、
確かに何か話聞いてでも何かこうすればいいんちゃうかなって心の中で勝手に思ってても、
うん、
でも何かでもこうなったらこうなるんですよみたいな感じで言う、ああ確かにとか思いながら、何かもう自分で納得しても、ああ確かにそうやなとか思いながら、
いろいろ
難しかったっすよね、
制限があるからね、
何かこう一つの問題だけじゃなくて、こういろんな問題が重なってるんで、ヤングケアラーっていうのが、
複雑に
問題っていうのが、なんでやっぱ難しいなっていう、
難しかったっすね。じゃあ次に、先月の放送12月なんですけど、12月はおすすめの一曲ってことでそのお話をしたと思うんですけど、はい、福島くんどうでしたか。
はい、12月の放送は先ほど言った通り2022年の個人的ベストソングというテーマで放送したんですけれども、まあ、全体として振り返った時にこう初めて音楽を使った回だなっていう風に思って、なんかこうジングルとか、まあ、前半と後半の間で挟んだ曲とかはまああったんですけれども、まあ、こう番組放送の中で曲を使ったっていうのが初めての回で、まあその難しかったです
よそうですね、まあ、司会を担当してたんです
よね。そうですね、そのやっぱ音楽を使うとこう曲を流してる時間っていうのがもう決まってるんで、うん、それ以外のところでこううまいことうまいことこう時間を配分していかないとダメだって、うん、まあちょっとねいろいろあって最後駆け足になってでも前半パートちょっと長く撮りすぎたかなみたいな感じで、
なんだろう、初っ端からねもうやらかしたというかね、
そうですね、
初っ端から一気に落ち込んでましたもんね
それちょっと後で、
ごめんなさいごめんなさい
あとはまあそれメンバーの好み、曲の好みっていうのがなんかこう
確かに
意外やったというか、
意外やった
というか、まあなんか言い方ちょっとあれですけど一癖あるというか
あら、
まあ、僕もあれなんですけどマイナーなアイドルの曲持ってきたんで、僕が言うのもまああれかなっていう感じですけど、なんで特に印象的だったのはやっぱり大谷君の、ね、ジュディ&マリーの
ありがとうございます
ラッキープール、
ありがとうございます、
ね、もうなんかえみたいなそこか個人的に今年一番ハマったみたいな、ね、
そうなんですよ、
なんか
本当に
というかもうね裏話になってしまいますけど本当は確か企画自体が2022年にリリースされた曲の中から個人的ベストソングを選んでこようっていう話やったと思うんですけども、
そうでしたね、そうでしたそうでした、
調べたらなんか2001年にリリースされたとか
誰すかそんな誰ですかそんな曲出した人
時を超えて
ね、21年前の曲をここに持ってきたみたいな、
まあ、成人して1年経ってるから
生まれる前の曲
2022年も1年も一緒ですけどね
全然ちゃうわ
生まれてないんですよ
大きな括りではね一緒かもしれんけど、
大谷君がね台本担当やったんでその先月の回が、
はい、
でも自由に書き換えてね台本もいじくってね、
ま、もうそのコンセプトをもう全部ぶち壊しましたからもう
でも無理やり通したっていう、
だから多分他のみんなはその去年リリースされた曲やったと思うんですけど、自分だけ全然違 う、
好き放題やってくれたなって思いましたけどね、ま
あ、あれ違和感あるなって思った人はもう察しがいいっすね
確かに古畑任三郎ぐらい察しがいい
山根くんとかその先月の放送どうでしたか。なんか
いや、まあ、楽しくできたかなと思いますね。
なんか山根くんめっちゃ気合入ったそう。こそとばかりに
ライブというか誕生日イベントのね、
はい、
うん、ちょうど1年前にあれ来てたん そうそう、よかったらどうぞ
って。よかったらどうぞ、うん、もう見せてましたもん。
これ見ようかしら。
打ち合わせの時とかあれ違うぞと今日と思っても
気合が違う
ぞ。曲の良さを伝えるぞって感じがもう
使命やから。
使命や。そうそうそう、そうっすよね。もう
脳にキュンって反応くるから伝えなさいっていうね。
あと個人としてで言うとですね、先月の回の初めて司会を担当させていただいた回で、まあ先ほどちょっと話も出ましたけど、司会の難しさっていうのを実感した回で、もう本当にめちゃくちゃ失敗しましたね。もう本当これもまた裏話というか、ね、もう前代未聞のテイク2が行われたっていう。これまでそんなこと一回もなかったのにね。
テイク2 RTA やった。
いや本当に
リアルタイムアタック一番早かった。
1分ぐらい経過して、もう僕がね、もうすいません、もう一回やり直しですか。意味が分からない。そんなことなかったから、これまで。もう緊張してもう台本も見れなかったんで、台本のセリフとかも全然飛ばし飛ばし読んでた。
なるほどね。
もう本当にね、
もう終わった後ね、もうすっごい一人落ち込んでましたもんね。
大変
や、やばいやばいって。
もう本当に
本当やったわって。
でもそういうとこからもうどんどんどんどんまたね、ネガティブになってきて。
だそれ去年までの福島君ですね。
そうですね、去年まではまあネガティブでも、まあまあまあ
生まれ変わった。
もう今年は違うぞということで、
新福島になったんだよ。
2023は
2023、別のもう別人格なんで。
でも先生からも褒められてましたもんね。もう
そうですね、もう褒められてる時がなんか心痛みましたからね。
その優しさが、
優しさが、優しさが染みてきて、もう
集大成
って言われてたからね。
その優しさが身に染みる、
ね、身に染みる、
痛い少女漫画のような
。でも時間管理の甘さっていうのがね、もうすぐ出てきましたね。あとはまあそうです、いつも周りのみんなに助けていただいて、もう本当に
それはわかる、
それを実感しましたね。
だからもう今絶賛僕めっちゃ感じてる。
やっぱ司会って難しい、
司会本当に難しい、ね、みんながすごい。
でもまず時間管理が超難しい、
本当に難しい、ね、
本当にラジオって難しい、
ラジオって難しい、
みんなすごい、
だから面白い。
そう、
それ
それや、うまいことまとめた。
やっぱだからラジオにハマっちゃったんですからね。
だから
だから、
だからそこが魅力も一つかもしれないですね。
バンバン出てくる
と。いうことで、
名言製造機や。
ということで、あっという間に終わりが近づいてきました。このメンバーでの放送は最後となりますが、龍大ラジオタックルはこれからも続きますので、来年度もぜひお願いします。そうですね、今年その実習取ってるメンバーが、うん、その今年度で終わるんで、また龍大ラジオタックル自体は続くんですけど、うん、その小物のメンバーでやるのは多分最後なんですかねって感じになりますかね。また今の1年生がまた入ってきたりもするかもしれないんで、またそのメンバーの時はまた皆さんぜひお聞きください。
誰が残ってるかな。
龍大ラジオタックルは Twitter、Instagram もやってます。アカウント名はすべて小文字でアットマーク龍大ラジオです。番組への意見、質問など皆様からのお便りをお待ちしております。本日のお相手は脇坂、前田、竹岡、山根、福島、大谷でお送りしました。1年間ありがとうございました。
さようなら。
龍大ラジオタックル、この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM77.5MHz FM 舞鶴よりお送りしました。